日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
NEJM 氏から妊婦への RS ウイルスワクチン第3相試験が早期中止、2024年4月8日 GSK ベルギー社の研究グループは乳児の RS ウイルス感染症を予防する目的でグラクソスミスクライン社が妊婦用に開発していた RS ウイルス融合前 F タンパク質ベースのワクチンの有効性と安全性を検討する第3相臨床試験を行い、妊婦1万人の登録を目標にしていたが試験を早期中止したと報告しました。ワクチン接種群の方が乳児の RS ウイルス感染症リスクは低かったものの、プラセボ群に比べ早産リスクの増加が見られたためです。結果は NEJM 誌2024年3月14日号に掲載されました。 RS ウイルス感染症は生後6ヶ月未満で感染すると重症化しやすいため、ワクチンの開発が期待されています。年齢が18から49歳、健康な単体妊娠などの条件を満たした妊婦をワクチン群またはプラセボ群に割り付けました。結果は次の通りです。RS ウイルス関連下気道疾患に対するワクチンの有効率は 65.5%、 重症の RSV 関連下気道疾患に対するワクチンの有効率は 69.0% でした。早産の相対リスクは 1.37、 新生児死亡の相対リスクは 2.16 で、いずれもワクチン群で高いという結果でした。なお、早産時の新生児死亡はワクチン群だけで発生していました。これらの結果から著者らは、妊婦に RS ウイルスワクチンを接種すると乳児の RS ウイルス関連の下気道疾患及び重症下気道疾患のリスクは低下するものの、早産リスクが上昇することが示唆されたと結論しています。ジャマネットワークオープン誌から、経口抗凝固薬と SSRI の併用で大出血リスク増加、2024年4月9日カナダ・マギル大学の研究グループは英国のデータベースを利用して心房細動のために経口抗凝固薬を使用している患者を対象に、選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRI を併用した際の出血リスクを検討する症例対象研究を行い、併用している患者は経口抗凝固薬単独の患者よりも大出血のリスクが高かったと報告しました。結果は2024年3月22日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。 SSRI はおそらく血小板凝集脳の阻害を通じて小さいが有意な大出血リスク増加に関連することが示されています。そこで著者らは、両薬を併用すると大出血リスクが増えるかを調べるためにネステッドケースコントロール研究を実施しました。組み入れた患者は33万1305人で、平均年齢は 73.7 歳、 57.1% が男性でした。平均 4.6 年の追跡期間中に 42,391 人が大出血による入院を経験しており、条件がマッチする対象群115万6641人を選び出しました。経口抗凝固薬単独使用に比べ SSRI と併用することで大出血のリスク増加との関連が見られ、発生率比は 1.33 でした。サブグループ解析を行ったところ、年齢、性別、出血歴、慢性腎臓病、 SSRI の作用強度は出血リスクの大きさに影響を及ぼしていませんでした。出血のタイプごとに見ると、消化管出血、頭蓋内出血、その他の大出血のいずれも併用によるリスク増加が見られました。 BMJ 氏から、イギリスのがん発症率と死亡率25年間の変遷を調査、2024年4月10日イギリスキャンサーリサーチ UK の研究グループは、公的な統計データを利用して1993年から2018年までのがんの発症率と死亡率の変遷を調べる後ろ向き研究を行ったところ、この間に年齢標準化発症率は男女ともわずかに増加していたが、年齢標準化死亡率は男女とも減少していたと報告しました。結果は2024年3月13日の BMJ 誌電子版に掲載されました。主要評価項目は、対象にしたがんの人口10万人あたりの年齢標準化発症率及び死亡率の変化に設定しました。 がん発症者数は1993年から2018年にかけて男性は 57% 増加、女性は 48% 増加していました。この間にあらゆるがんの年齢標準化発症率は男女ともに1年あたり 0.8% ずつ増えていました。発症率の増加は2016年から2018年に男性の発症者数が最も多かった前立腺がんと女性の発症者数が最も多かった乳がんの増加の影響を大きく受けていました。がんによる死亡数は25年間に減っていました。男性は約 20% 減少し、女性は約 17% 減少していました。死亡率の減少は主に1993年から2000年に起きていました。あらゆるがんによる年齢標準化死亡率は、男性では 37% 低下し、女性では 33% 低下していました。年齢標準化死亡率の1年あたりの減少が大きかったのは、男性は胃がん、中皮腫、膀胱がん、肺がんなどで、女性は胃がん、子宮頸がん、非保持筋リンパ腫などでした。NEJM 氏から、グリオキシル酸を使うヘアケアに急性腎障害リスク。2024年4月11日、フランス・ソルボンヌ大学などの研究グループは、美容室におけるグリオキシル酸を用いた毛髪をストレートにする施術が原因で、急性腎障害を発症したと考えられる患者の治療を行い、NEJM 氏2024年3月20日号に症例報告を行いました。著者らは、同じヘアサロンで3回、ストレート施術を受けた後に、急性腎障害を発症した20代女性の症例を経験しました。それまで健康だった女性は、手術を受けた日のうちに嘔吐、下痢、発熱、腰痛が生じたそうです。受診時、血小クレアチニン値は上昇していました。 CT 画像は閉塞性尿路疾患の所見を示さず、尿検査ではタンパク尿や感染は否定的でしたが、鮮血陽性、白血球陽性でした。3回とも受診後に腎機能は速やかに回復し、血小クレアチニン値も低下していきました。患者は毎回、施術中に灼熱感があり、頭皮潰瘍が生じたと述べています。使用されたクリームには 10% グリオキシル酸が含まれていましたが、グリコール酸は含まれていませんでした。著者らはマウスの背中に、ストレート施術用クリーム、またはコントロールとしてワセリンを塗布し、翌日に尿検査を実施しました。その結果、ストレート施術用クリームを塗布したマウスの尿中に、エチレングリコール中毒患者に見られると同様の周酸カルシウム1水和物の細長い結晶が認められました。結晶クレアチニン値の有意な上昇も見られました。さらに3次元 CT 画像は、尿細管への周酸カルシウム1水和物の沈着を示しました。それに対し、コントロールマウスにはそうした変化は見られませんでした。これらの結果から著者らは、グリオキシル酸を含むストレート施術用クリームが急性腎障害を引き起こしうることが示唆されたため、この成分を含む製品の使用は避けるべきであり、市場からの回収を提案すると述べています。ジャマ・サージェリー氏から、凍結保存した副甲状腺の次回食治療の経済性。2024年4月12日、米国ワシントン大学セントルイス校の研究グループは、頸部手術を受ける患者の副甲状腺組織を凍結保存して、恒久的な副甲状腺機能低下症になった患者に次回移植する治療を行ったところ、約7割の患者で移植組織が機能しており、費用対効果も良好だと報告しました。結果は2024年3月20日のジャマ・サージェリー氏電子版に掲載されました。今回の検討対象は、2005年8月から2022年9月までに、副甲状腺組織の凍結保存を受けていた患者です。その中で恒久的な副甲状腺機能低下症となり、次回移植を受けた患者を選んで、移植治療のアウトカムや費用対効果を調べることにしました。17年間に591人の患者が副甲状腺組織の凍結保存を受けていました。そのうち10人が次回移植を受けていて、平均年齢は 45.6 歳、男性が 60% でした。次回移植から中央値で 48.2 ヶ月間追跡したところ、移植組織が完全に機能と判定されたのは2人、部分的に機能は5人、機能していないは3人でした。なお、移植組織が完全に機能した患者はいずれも移植前の凍結保存期間が短かったです。5 591人が副甲状腺組織の凍結保存を受けず、自家移植も行われなかったと仮定すると、10年間の通常のケアとコストは51万9448.60ドルになると予想されました。一方で、591人の組織を凍結保存し、10人が自家移植を受け、一部が補充療法不要または減量となり、それ以外は通常のケアを受けた場合のコストの総額は113万8240.24ドルと推算され、差は61万8791.64ドルになりました。また、凍結保存及び自家移植により獲得された1年あたりの質調整生存年、クオーリーは、2人が 0.222、5人は 0.111 と推定され、10年間では 8.75 クオーリーになりました。1クオーリー獲得あたりのコストは 77,119.04 ドルになり、敷地に設定した10万ドルを下回りました。